福岡 XR 部のゆるゆる部室トーク。はい、ということで、福岡 XR 部の、ゆるゆる部室トークです。この番組は福岡 XR 部のメンバーが部室でだべっている体でお届けするポッドキャストです。XR に関するトピックから話し始めて、道筋のない雑談をしていきます。感想や質問があれば、シャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートしてもらえると嬉しいです。今日部室にいる部員で、僕がソイチロです。
長峰です。
ストーブです。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ストーブ、ああ、ストーブってストーブか。一瞬分からなかった、
はい、ストーブ分かんなかった。
あんまり使わないですね、ストーブは。
ああ、
そう、ね、あったかいですよね。
もうエアコンとかだよね、今は。床暖房とか、
おばあちゃん家のイメージ。あ、キャンプとかで使うのかな。
なるほど。
石油ストーブとかですよね。
これもう令和世代になるとストーブって伝わんなくなっちゃうのか。
確かに、ね、ストーブって何ですかみたいな。
うん、僕今一瞬本当に分かんなくて、ストーブってなんかのブランドだったっけみたいな脳みそになってました。
季節的にまだいけるかなと思ってちょっと
すいません。
これでも公開されるのはもう4月になってるかもしれないと思ったら、
確かにちょっとずれて
る。季節外れだな。
いけます、大丈夫です。
あ、でもトークはしっかり温まっていきましょう。今だいぶ冷えちゃった。
本当ですか。あんまり温まらなかったかな。
いや、
き
ついな。
いや、いいです。これがいいんですよ。この、はい、ここがね、このタイミングがね。
ガポカしていきましょう、みんなで。
いきましょう。
はい。
はい。
はい、じゃああれですね。先週ちょっと言ってましたけど、今週はちょっとウェアラブルというか、なんかデバイスっぽい話をやっていくという感じですね。はい。
はい。
で、最初に紹介するのが、記事の紹介します。AI ウェアラブルの、これはヒューマネーですかね。ソフトバンクと戦略的パートナーシップを締結ということです。で、このデバイスが AI ウェアラブルデバイス、AI ピンというデバイスをこう出してる会社ですね。はい。で、まあ、それをソフトバンクとなんかパートナーシップを締結して、日本で、独占的に、販売していく、通信が必須のデバイスになるので、それの通信事業者になるというようなお話です。なんか iPhone の最初の頃みたいな流れなんですかね。
なるほど。
販売とか流通はすいません。記事の中だとまだ明らかにされてませんって書いてますね。通信のところがソフトバンクで独占的にやっていくということみたいです。なんかどういう感じでしたっけと、iPhone ってで最初ソフトバンクからしか買えなかったんですよね、日本だと。
なんか最初そうでしたよね、限定で。
アップルストアとかでは買えなかったんですっけ。
アップルストアってどうだったんだろう。
結局キャリアと契約しないと使えないから、アップルストアで買ってソフトバンクと契約してたんですか、
ね、ああ、なんかな。僕ね、 iPod Touch は第一世代を買ったんですけど、 iPhone 様子見してて結構買うの遅かったんですよね、実は。なのでちょっとわからないんですけど、
ずっとキャリアがドコモだったから一番遅かったですもんね、
う
ん、
ああ確かに確かに、そうでしたね。なるほど。なんかソフトバンクね、そういうところがお上手な、その iPhone を日本でこんだけ流行らせたのはなんかソフトバンクの力だみたいなことがたまに言われたり
します。実質無料でこう手に入るみたいな、
やってました、
ね、うん、ばらまいてましたね。まあいろいろ問題になってはいますけど、
アンさんが結構ね、はい、アップル好きというかスティーブ・ジョブズ大好きなイメージがあったから、なんかその辺すごく結びついてた印象はありますけど、なんかあの今回のね、ビジョンプロなんかはどうなんだろうっていう気もしますけどね、ソフトバンクから出たりするのかなと。
ああ、そうですね、国内から展開するときにどうなんでしょうね。通信事業者がこう SIM を入れるみたいなデバイスではないけど、でもまあ X リアルがスマートフォン前提デバイスで、あの最初 KDDI や AU とやってて、でドコモも増えたんですよね、うん、ちょっと前に、
うん、
っていう感じだったから、もしかしたらビジョンプロも今回アップルがもちろん売るんだけど、どっかとちょっとコラボみたいなのはない話ではないのかな、うん、
なんか
どうでしょうね。
ソフトバンク自体がね、そういう XR 系のデバイスをあんまり取り扱ってないじゃないですか。
そうですね、なんかプラットフォームとかはちょこちょこあるけど、ハードはあんまりこう思い当たらないですよね。
だから、うん、ちょっと今回のこの記事は気になりますよね、少し。
気になりますね。
XR に絡んでるから。
うんうんうん、
で、これ、このデバイスって以前、ポッドキャストでも取り上げたやつですね。
そうですね、紹介してますね。元 Apple のデザイナーの人たちが作った会社で、マイクロソフトとか OpenAI とか Qualcomm とか、海外だと T モバイル ソフトバンク的なやつですね、と提携して、まあ、専用 OS を作って、それが載ったデバイスの AI ピンというものですね。胸にこうバッジみたいにつけるんですかね。でそのデバイスにカメラとか、マイクとかついてて、でさらにプロジェクターがついていると。レーザープロジェクターがついていて、その胸の前に手をかざして、そこにプロジェクターで UI をこう表示するという、すごい変わった SF チックなデバイスですね。個人的にはすごくロマンを感じてて欲しいなと思ってる。プロジェクター
から手のひらに照射されて、手のひらに情報が表示されるってことですよね。
そうみたいですね。
ね、かっこいい。
かっこいいですよね。プロジェクターは最近ちっちゃくなってね、あの各家庭に結構置かれるようになったりみたいな話もあると思うんですけど、まさか自分の胸からレーザーが出るとはちょっと思ってなかったので、で値段もまああの800ドルとかかな、700ドル800ドルとかの値段なので、まあ買えなくはないけど、ちょっと勇気のいる価格帯にはなってますね。
ちょっと高いっちゃ高いか、
ちょっと高いですね。日本円がっていうところもありますけど、ドルで考えても結構お高いかなと思います、
うん、
クエストとかより高いですね、
うん、
あれが499とかですよね、クエスト3とかが。なので結構お高い値段だなという感じですけど、どうなんでしょうね。
こうでもあれですよね、メガネとかじゃなくてこう顔には何もつけずにね、なんかこう、
うんうんうん、
こういうデジタルな情報を表示できるっていうのはなんか形として面白い。
そうですね、あの僕普段ずっとメガネをかけてて、あの AR グラスとかも早く普及してほしいなって思いつつ、いやどうなんだろう、メガネをしてる人からすると同入りレンズを入れるとしても AR グラス大変さがなんかあるかもなとか、例えばビジョンプロはメガネダメで、うん、コンタクトレンズもハードはダメでソフトだったらいいよみたいな状況なんですけど、うん、僕今メガネなのでビジョンプロ体験に行っても、あれコンタクトレンズ買って持っていかないとまともに体験できないじゃんみたいな、うん、ことがあったりするので、
そうです
ね、やっぱり顔にみんなが何かをつける世の中っていうよりは、この胸にデバイスがつくっていうのはちょっとスタートレックのバッジみたいな感じもあって、ちょっとなんか割と自然な流れなのかもしれないとか思ったりしてるところです、
うん、誰でも使いやすい形ではありそうですよね、こういう形も。
そうですね、
うん、
ちょっと気になってるんですよね。もう今購入というか注文ができる、注文予約受付かなの状態になっているので、
うんうん、
気になる人はちょっとポチッとしてみるのもありかもしれないですね。
699
ドルからってなってますね。3つモデルがあるみたいですね。
日本からでも注文できるんですかね。
できる。
それは
ぽい。
できるっぽい。
あ、発送確かにしてくれるかどうかは実際にしないと、うん、なところもありますね。
その辺がまあ今後ソフトバンクから情報が出るか出ないかっていうところなのか。うんうん、
まあ、日本語のサポートとかも含めて、あ、日本はまだダメなのかな、輸入みたいな感じ、ビジョンプロみたいな感じになっちゃうかもですね、
うん、
うん
うん、
まあ、でもこれネットワークありきですよね。
ありきですね。
通信しないとあれなんで、でしかもまあ割と外で使ったりすることを想定されそうだから、まあ、SIM が入ってる前提みたいな感じなのかな、
うん。
まあ、今そっか、もう SIM カードじゃなくて eSIM だったりすると自由度なかったりするかもですね。もしかするともう本当にソフトバンクとしかできないみたいな、
うん、
SIM 差し替えてみたいな感じじゃないかもですね。ちょっとちゃんと読んでないのでわからないんですけど、まあ、日本の人はあれですね、ソフトバンクがこうお世話してくれるまで待つ方がこう
出るかなって、ね、なんかね、買ったものを使えませんの可能性が結構ありますね。
そうですね、あの下調べ大事そうですけど、これが、日本円でいくらになるかですね。十何万円とかなるんですけど、普通に計算しちゃうと、
うん、
結構僕は気になっているので、なんか買えるかな、お仕事にはならないと思うから個人で買うことになると思うんですけど、はい、
あれですよ、ソフトバンクが本気だったら実質0円になるかもしれない。
やっぱそうですね、なるかもしれない。その代わりソフトバンクから、
まあ、契約をね、あの
通信して毎月何千円払ってねみたいな、
うん、
でもどうでしょう、あのそんなに通信料かかんないですよね。動画とかを垂れ流しするわけじゃないし、
まあ、
ディスプレイはないから、
このカメラの画像を撮ってアップロードするところがどんぐらい、
そんな解像度じゃないですよね。フル HD だったとしても大した量じゃないので、
うん、あれはでもどうなんですか、 AI とかが何かしら、
あ、まあでもテキストベースだからそこまで なんかないのかな、何ギガですみたいな感じじゃないとは思うんですけどね。うん、どうなんでしょうね。ちょっとあれですね、ソフトバンクのショップとかで、うんうんうん、動画だったとしたら、
ね、映像を常にアップロードしてますとかだとね、結構
バッテリーも飛んでいきそうですね。あ、バッテリー内側に仕込めるんでしたっけ、確か服の中に。
あ、なんかそれもあった、
そんな話もありましたけど、ちょっと、
まあ、気になりますね。
はい、まあ、日本でどうかなみたいなのが多分前回紹介した時だったと思うんですけど、ソフトバンクとパートナーシップということで、まあ、日本にも来るだろうと、
うん、
てか来るのは確定ですね。はい、
そうですね。
次の続報が気になるなというところでございます。
はい、
ございます。じゃ あちょっと次のやつに行こうと思うんですけど、ちょっと XR からは離れるんですが、なんか最近話題のこうドローンのお話ですね。誰でも使える100グラム未満の自撮りドローン、ホバーエア X1 スマートというものが、なんかこう最近ツイッター見てるとみんな気になってるみたいで、あのポッドキャスト収録前にちょっと雑談してる時にも話題になったので、この場でちょっと触れてみようかなというところです。
うんうん、
はい、皆さんドローン持たれてます？触ったこと
ない
です
、ね、
持ってないんですよ、ドローン持ってない。
僕も実は持ってなくて
欲しいなと思うけどね、なかなか、
うんうん、僕あの大学時代にあの卒業研究でちょっとドローン扱ったんですよね。ドローン元年みたいな年で研究室にドローンが転がっててですね、それをちょっと飛ばしたりとかはしてたので、なんとなく触ったこととか、まあ、あの開発してちょっといじっていったことはあるんですけど、それ以降はもう全然触ってなくて、個人で持ったこともないんですよね。ずっと気になってはいるんですけど、
うん、
っていう
結構いろんな種類出てて、なんか買うにしてもどれを買うといいんだろうとかもよくわかんないんですよね。欲しいなと思いつつ、うんうん、
そうなんですよね。
そうですよね、用途がいっぱいあるじゃないですか。で制限もいっぱいあるじゃないですか、
うん、そうそうそう。
だから昔みたいにこう何社かすごい強い会社があって、みんなそこの買うみたいな状態じゃなくなってきているので、うん、ホビードローンみたいなやつもあるし、ちゃんと撮影することを目的としたデバイスもあるし、
うん、
なんか飛ばしやすい、あの法律的に飛ばしやすい今回の 100g 未満のデバイスみたいなのもあるしっていう感じですね、う
ん、重さが大事なんですね。重いと法律にいろいろ引っかかってきちゃうってことなんだ。
あ、はい、あのそうみたいです。なんとなくしか分かってないんですけど、
今回このホバーエアーがなんか注目されてるポイントっていうのは、やっぱその軽さの部分とかになるんですかね。
そうですね、軽いデバイスは多分他にもあのいっぱいあったりはすると思うんですけど、 まず軽い、うん、軽いからその飛ばしやすいよねっていうところが一個あって、
うん、
で値段もまあ比較的お安くて、59,980円からっていうことで、なんかバッテリーが追加されると75,000みたいなこともありますけど、
うん、
幕開けで、先行販売中、クラウドファンディングでこう出てるっていう状態ですね、
うん、
はい。でまあ、安くなったりもするよっていうようなところみたいです。
確かにな、なんか買えない金額ではないですもんね。
そうですね、
なんか昔あの360度動画が好きだから、あの360度動画がきっちり撮影できるようなドローンを探してた時に、
うん、
じゃ業務用 だからめちゃくちゃ高かったんですよね。何十万だったんです。
何十万ですね、
さすがに買えねえなと思って、もうそこでちょっと諦めたんですけど、
うんうんうん、今回のこのドローンの特徴は、セルフィーに特化しているというところで、まあ、自撮りですね。で、どういうことかっていうと、人を追尾して自動でフライトということで、僕まさにこれちょっと大学の時やってたんですけど、あの当時はオープン CV とかでゴリゴリやってたんですけど、まあ、最近だとちょっともっといい仕組みかもしれないですけど、人を勝手に追跡して撮ってくれるので、操縦をしなくていいよ、操縦をするとしてもちょっとした操作でいいよっていうところで、っていうのかな、操作が簡単だから誰でも使えるよねっていうことが記事の中で紹介されてますね。これ実際その通りで、やっぱドローン操作すごい大変で、人にぶつかっちゃったりとか、ついていけなかったりとか、曲がったりするときについていけなかったりとか、結構大変なんですよ。ラジコン操作なので、要するに。ラジコンの操作が上手な人であればいいんですけど、それがやっぱり慣れてないっていう方だと、こう、親指、両方の親指でいい感じにこう操作しながら、速度調整して、傾きとかも変えながらっていうところがあるので、この自動の、あの、追尾っていうのがすごく 話題になってるのかなと思います。
全然自分は何もしなくてももう勝手に近くにいて撮影してくれてるってことですよね、この、
うん、
ホバーエア。
しかもそれをその、うん、
このあれじゃないと思うんだけど、映像で見たことがあるのが、あのスノーボーでずっと滑ってるのをずっとドローンが追いかけて撮影してる映像とか見たことあるんですけど、
うんう
ん
うん、
多分そういうことですよね。 そんな感じで やれるっていう、
うんうん、そうだと思います。で多分今までそれが僕が知ってる限りこんな軽いのではできなかったと思うんですよ。今ちょっとパッと調べても10万とか、DJI ってあの有名なところがあったりするんですけど、そういうところで10万とか20万とか30万とか出して自動追尾のついたドローンを買うみたいな感じだったと思うんですけど、今回このサイズで、しかもそのクロート向けっていうよりはだから初心者向けですよね。僕たちみたいな初めてのドローンずっと気になってるけど買いたいなみたいな人が欲しがってるのかなってなんとなく想像してます。
写真で見ると結構コンパクトですね。小さい、
うん、もう本当手のひらサイズって感じですね、うん、でなんかこう形状とかも持ち運びしやすそうな感じだったりとか、危険性もあんまりなさそうな、
うん、
あのドローンの回ってるプロペラに当たると当然ですけど痛いんですよ。で怪我したりしたことも僕あって、大学の時あのリミッター解除して、あの法規制がまだなかったのでむちゃくちゃな使い方してたんですけど、当たると一回血が出たりとかしたこともあって、で当然ぶつかったりとかしたらそこそこ衝撃もあるんですよ、まあ、これはね 100g だからあれですけど、当時もっと大きいものだったので、
うん、
やっぱりこう危険なものではあるんですよね。便利ですけど、だけどこの軽さでこの見た目で、しかも自動追尾で、まあ、きっとおそらくぶつかったりはしないであろうということで、はい、使いやすいなと思ってます。これどういう使い方をしたいとかありますか、皆さん。自撮り以外にとか、
あれ、ある
がね、
になる
あるのよ、はい、
おっとなんだなんだ
いやこれなぜ僕がこのドローンこれ興味ありますって言ったかというとですね、もっともっと最近なんかこういう使い方できるドローンってないのかなって思ってたことがあって、でそれが最近あの XR 界隈でもスキャンがね熱いじゃないですか。
あ、なるほど。
スキャンするときに、まあルーマ AI とかだったら動画を入力として、ガーシアンスプラッティングとかで、3D にしてくれるみたいなのあるから、なんか動画をこういい感じで撮れればいいんだろうなって思ってて、でその時に、まあ、ドローン使えそうっていうのが一つあるんですけど、で僕がこれを撮りたいって思ってるのが、まず一個、最初の発想としては、あの美容室とかね行って髪切った時に自分の髪がどうだったのかみたいな、この時良かったんだけどどんな感じだったかを口じゃ説明できないし、なんか写真だとあの角度とか決まっちゃうから 3D で見れたらいいよねっていうのがあって、それをでもこう動画を自分で撮るのも難しいし、美容師の方に撮ってもらうのも難しかろうなって思って、なんかこう切ってもらった時にこう手からこうドローンがこう離陸してぐるーっと自分の周りを回ってくれて撮るみたいな。
あ、なるほど、
なるほど、そこですね。
ベストな髪型を残しておくんですね。
そうそうそう、
あ、なるほど。
で、まあ、最初の発想そこで、だから自分の周りをぐるっと回ってくれるで撮影するだけのドローン、そんな遠くまで飛ばなくていいから自分を撮ってくれる、
うんうんうん、なるほどなるほど。
でそっからその、まあ、旅行に行った時とか、まあ、家族との写真とかもそうだけど、まあ、自撮りをする時にやっぱりこう自撮り棒とかでもこうちょっと限界あるし、スキャンしようと思ったらやっぱり自分たちの周りをぐるーっと一周してくれるようなものがあれば、あの結構こうなんか残せたりするんじゃないのかなと思っていますと。
フォトグラと相性良さそうですね、確かに。
いや僕はあの顔は、うん、あのルマ AI で自撮りでやったことがあって、美容室の帰りとかの横断歩道、
まさにまさに、
でこう待ってる時に片手でこうぐるーってやってみるんですけど、
成田さ
んおっしゃる通り後ろがね、
いやまあそうですよね、
まあね、
無理だよ ね
僕体ねかなり硬くて腕全然回らないんですよね、うん、まあ、回ったとしても無理だと思いますけど、う っていうのがあるので、もう長峰さんおっしゃると僕も髪型は結構やってみたくて、うんうん、なんかこうヘアセットの参考とかになるじゃないですか、やっぱり美容室だとすごいいい感じにしてくれたりとかするので、
どうです、普段使ってる宗一郎さん的にそのドローンのカメラでこうぐるっと回って撮った動画って使えそうなのかな、うんうん、
ゆっくりであればいけると思いますよ。ただ、うん、1周じゃなくて何周かしないといけなくて、うん、いろんな角度で撮らないといけないんですね、
うんうん、
なんでちょっと今回のカメラがどういう風にカメラの角度を制御できるかちょっとまだ分かってないんですけど、その辺とかが結構大事かな。カメラが、なんていうのかな、ジンバルみたいな感じで上向いたり下向いたりとか、
うん、
あ、してくれそうですね、してくれそうですね、俯瞰撮影とかができると書いてますね、
うん、
ただこれ、いくつかモードが今回のドローンってもともと決まってるみたいで、
うん
うん、その上に上がって戻ってきてくれるモードと、あと僕が言ってるのはオービットモードっていうのがあるようで、周りをぐるーっと回ってくれるオービットモードっていうのがあるらしくて、多分でも1周だけだと思うんですよね、
うん、
で、まあ、ある程度全身映るような距離を保つのかな。あ、なるほど、足がちょっと切れてるぐらいの感じか。
これは調整はできないってことなのかな、
わかんないんですよ、それがどこまでできるのか。多分髪だけ残したかったらもっと近距離でいいですもんね、近距離で
寄りですし、もうちょっと上から斜めの
上からとか、うん、
一周でもねできないことは全然ないんで、あの一周でもいいんですけど、まあそれだったらできるだけ斜めに全体がこう映るようにしたいですね、
うんうんうん、だからその辺の軌道を自分で事前に設定できたりするといいなとか思ってるんですけど、うん
うん、なるほどな、
どこまでできるかちょっとまだよく
見て、開発したいですよねソフトね、うん、いじりたいな。なるほどなるほど、
そうですよね、なんか全部手動でやるのはやっぱ難しいから、飛ばすの、うん、自動で軌道を事前に引いといて、うんうん、その通りに飛んでくれるみたいな、
うんうんうん、まあ、その要望は確実に出てくるでしょうね、
うん、
皆さんからっていうかすでにできるかもですけど、
そうですね、
なんかただ一周するだけじゃさすがにないと思いたいけど、かなりシンプルな操作形態とか、ま
あ、自動飛行モードもあるはあるらしいんですけど、
うん、
あ、違う、手動飛行モードですね、
手動ですね、
手動にもできる、うん、
手動だったら別に他のドローンでいいですもんね、
うん、そうですね、そこのどこまでできるのかが楽しみで、
だって自撮りの時に操作してるってなると結局操作してる姿を撮られてるだけになっちゃうんで、
うん、
あんまり嬉しさがないですよね、その
そうそうそう
自分の普段の様子を空撮してくれるっていうのがいいところですもんね、
うん、あれはできないですかね、護身用にこう常に背後を見といて、なんか危ないものが来たら教えてくれるみたいな
後ろを撮っとくんですね、
そうそう、
うん、
あ、はいはいはい、
なんか危険な車が突っ込んでくるとか、なんか不審者が来たらこうお知らせしてくれるとかね。
ああ、まあでもこれで取得した映像を無理やり AR グラス、スマートグラスとかで見るみたいな。
うん。
だから
やればできそうですよね。
車のバックモニターみたいな感じのね。
はいはい。なんか視界の一部に後ろが見えてるみたいな。
そういうのもありかもね。
ありかもしれないですね。
うん、
使い道はありそう。
うん、
ちょっとこれあれですね、やっぱ気になりますね、僕もやっぱりスキャンに使いたいなって思ってて、
そう、
あとまあちょっとした旅行の時とかに撮りたいなとか、まあ、あと危ないけど例えばこう展示会とか何かこう何か視察みたいなところ、工場見学とか行った時とかに許可をもらってこういうのを飛ばして、
うん、
みたいなこととかもできるといいな。
確かにね、ドローンだったらその人が行けないところを撮れるっていうところも出てくるよね。
それもありますね。で、うん、ちょっとお仕事っぽくなるんですけど、大きい機械とかをスキャンしたいみたいなことがたまにあったりするんですよ、
うん、
工場とかで。それこそ、うん、そういう時にあのスマホでルマ AI できますよとか言っても下からしか撮れないので、
うん、
うーんって感じなんですけど、ね、まあ、ちゃんと許可が、ね、もらえる大丈夫な場所であればそういうことをしたりとか、
うん、
あのドローンで飛ばしたりとかっていうこともできるし、で普段こういう風に自分のセルフィーとかもできるしみたいなことで、
うん、
なんかちょっと実験にいろいろ使えるなみたいな感覚で欲しいんですよね。セルフィーだけだったら多分使わないと思うんですけど、
うんうんうん、
うん、XR 的なこのスキャンに使ってみたいみたいな気持ちです、
ね、楽だよね、何より自分でこうぐるぐる回って撮るよりあと見た目周りの目もそんなに気にならなくなるよね
そうですね。うんうんうん。いや、欲しくなってきたな、喋ってたら。なんかエンジニアカフェで1台とか無理かな。XR で1台。
誰かドローン好きの人が手に入れたら体験。
そうですね。
いや、うん、そうね。クラウドファンディングね、ちょうど始まったばかりだから、うわ、ちょっと気になるなって思ってるのが今です、ね。
ちょっと詳しい人に聞いてみたいですね。ま、僕ら今、わからん人たちが喋ってるから、ドローン詳しい方とかにね、ちょっと聞いてみて、どうなのかなっていうレビューとか聞いてみたいです。いるかな、XRV に。ドローン。
いますよ。一人、ドローン撮影の専門家。
専門家？
あんまり話してないかもな。
どうする？
ちょっと。はい。
あ、
います。
そうですね。
はい。
じゃあちょっと聞いてみましょう。ちょっと人なのか分かんないけど。はい。
フォトグラだったらもっといいのがあるよっていうね、情報があるかもしれない。
まあでも、うん。いや、いいのはいっぱいね、多分あって、その専門的なものだったらいっぱいあると思うんですけどね。うんうん、こう気軽に使うのに、どうかみたいな。
安価で、この気軽に使えるっていうのかもしれない。う
ん、確かに。
やっぱね、こう、ただ買っても、外であんまり気軽に使えないよな、みたいなのも、
ね、そうですね。かなり厳しいので、街中はもう基本的に、もし、なんか、ギリギリ OK だったとしても、なるべく避けた方が、
うん、
気はします
ね。逆に言うと、このね、ホバーエアを使ってる会社に、なんか、フォトグラ専用機を開発してもらうっていうのはありかもしれないですよね。
うん。
うんうんうん。なんか、ね、すごい、需要ありそうですけどね、こんだけ 3D スキャンが民主化されてきて、うんね、無料でできるって時代に、うん、むしろなんかルーマイアイとコラボしますみたいな、ルッキングラスみたいな感じで、うん、ありえるよなというよ、
ね。なんか、そんなに高く飛ばなくていいんですよ。高く飛ばなくて、
うんうん、本当に、うん、
自分の周りをこう、ブーンとこう、飛び回ってくれる、うん、なんかね、虫、蜂と B みたいなね、うん、こう、なんかそういう可愛らしい感じで、
うん、
誰も傷つけませんみたいな。やつがあっといいんですけどね、
は
い、
うん、
なんかこう自分から何メートル以上離れたらもう電波届かなくなって落ちますとか、
うんうんうん、
なんかそんなんでも個人的にはいいんですよね、
うんうん、
安全に振って、あとなんか糸がついてるとかね、自分から
ついて
なるほどな、
リード、うん、はい、タコ糸とかついて、
それはそれで危なそうですね、その糸で人が死にそうですね、
ビーンってなるよね、
その間にバイクがビューンってきてこうパーンって、
あ、怖いな、
怖いね、
まあ、
そういうね、いや、
ドローンね、
あ、でもなんか安全装置的になんかそういうのがあるといいですよね、
そうそうそう、
うんうんうん、
そ
う
な、あの用途によってはね、そんなにこう高く飛ばなくても遠くまで飛ばなくてもいいっていうパターンがねある気がしてて、
はいはい、
なんかそこにフォーカスしたものが出ないかなっていう感じです。
うんうん、
まあ、
今回のがそれに近いのかなってなんとなく。
そうですね、本当に近いなと思います。気になる。まだクラファンだからゲットしてる人はきっと基本的にはいないと思うんですけど、発売が2になるんですけ、発売とか発送か
5月ぐらいって書いてたかな、
5月ぐらいだったかな、4月のどっかまでクラファンがやってて、うん、5月とかに来るのかな、
うん、
はい、っていうことなので、まあ、次の次というか 5月ぐらいのポッドキャストとかだともしかしたら誰かゲットしてるかもしれないと、
うん、手に入れた人ね、誰かしら多分やる人いそうだよねフォトグラフが、うんうん、今話したようなことを、
そうですね、なんかツイッターで見かけてるとみんな気になってるみたいで、バックしたぜみたいな人も見るので、
うん、いや楽しみ、
あとあのオールインワンセット ×2 とかで買うと安くなるみたいなので、
あ、誰かと一緒にね、
誰かと一緒に買うっていうのもちょっとお安くなる、
お買
い
物
にな
るかも
しれないですね。はい、
はい、
そんなとこですかね。はい、
そんなとこで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあちょっと長くなっちゃいましたけどエンディングに行きます。
あ、はい。
はい、このポッドキャストは福岡 XR 部のコミュニティでお届けしてます。質問や感想があればシャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートをお願いします。で、福岡 XR 部ではいろんなイベントを開催していて、コンパスというサービスでイベント情報を公開してますので、チェックしてください。はい、ということで、福岡 XR 部のゆるゆる部室トークでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。